人間復権のための旅路、匿名性の抽象について話をしていただきます。黒川温泉宿泊拒否事件について、社会の中にある差別の構造がこんなにあらわになった事件はないと思っています。
この事件は違憲国家賠償訴訟判決の2年後、2003年に起きました。熊本県菊池慶風園の入園者のふるさと訪問事業で宿泊予定のアイレディース宮殿黒川温泉ホテルから宿泊予約のキャンセルが伝えられました。その問題の解決に熊本県知事、法務省、厚労省もホテル側に翻意するよう指導しましたが、東京本社の宿泊拒否姿勢は変わりませんでした。違憲国家賠償判決後の事件だっただけに、全国的なニュースとなりました。ホテル女性支配人が一人で本社の意向を伝えに、菊池慶風園を訪問しました。女性支配人がしきりに謝罪し、向かい合う理事会役員たちが厳しく問い詰めている。その映像が全国放送で伝えられたのです。当初、この事件のマスコミの取り上げ方は、ホテル経営者側への批判報道でした。ところが、数日後、療養所には、匿名の手紙やはがきが殺到します。読むのも、嫌悪感を覚える差別文書の数々です。匿名性の恐ろしさをまだまだと見せつけられる文章の羅列でした。
私にとっても、実は長島愛生園の西澤さんをお尋ねして、そして長野に帰って直後に起きた事件がこの事件でした。そのことが非常にショックだったなということと、もしかしたら療養所の皆さんはこういった社会から吹いてくる痛い風を予感しながら恐れながら毎日過ごされてきたのではなかったかと、そういうことが自分は本当によく分かってなかったなということを、この事件が起きたことでもう一度感じました。それからその女性支配人がその謝罪する、このテレビの、ね、画面といいますかね、このことについて社会のこう風潮が一気に変わってしまうというか、これはある意味では、私はジェンダー意識のまた意識の低さの表れではないかと、そんなふうにも思っています。この報道によって本当にこの世論がこう風向きが変わってしまうんだなということを思っています。
社会にはですね、自らの人生に失敗したと思う階層の人たちが存在しています。ただし自分よりも下位集団が存在していると思えるのは心に安らぎを与えてくれます。彼らにとってはそれを社会的弱者と思い込んでいるのです。社会的弱者が頭を下げ 弱々しく見えるときは、社会もその人たちに同情し、支援の立場を取ります。しかし、その人たちが正当な言葉で主張を始めると、途端に社会的優位性が脅かされると思い込み、匿名の鎧を着て牙を剥き攻撃を始めます。
長野で沖縄問題を考える信州沖縄塾誕生のきっかけを与えたという、あの沖縄の3人の子娘さんたちがこの問題でネット攻撃を受けて伊賀さんにこう泣き込んできたという、そんな話を聞いたことがありますが、そのことを教えてください。
2003年、私のうちにホームステイをした3人娘たちです。彼女たちもこの事件に敏感に反応してですね、ハンセン病回復者のお宅でみんなでお風呂に入ろう、入浴必要用具を持参してと若者に呼びかけたんです。少なくない若者たちが賛同してこの呼びかけに参加しました。それが共同通信配信で全国で報道されました。ところがその報道を契機にしてですね、三人娘がネット攻撃にさらされます。すべて匿名中傷です。深夜の2時、我が家の電話が鳴り響きました。受話器を取るとですね、泣き声を上げ、しゃくり上げながらの話はなかなか聞き取れないんです。落ち着くのを待って、どうしたんですかと聞くと、ネット攻撃に打ちひしがれ、思い余って助けを求めてきたんです。敏夫さん、私たちが行ったことはハンセン病回復者の皆さんを傷つけたのでしょうか。教えてください。泣きじゃくりながら私に答えを求めていました。
あのこの時伊賀さんは行動しない人は攻撃を受けないという、そういう励ましの言葉をかけたそうですね。
そうです。何の行動をしない人は攻撃など受けません。あなたたちは自分の意思で一歩踏み出したから匿名攻撃を受けたんです。自分たちの行動に確信を持ちなさい。敏夫さん、では私たちの行動は間違っていないのですね。あなたたち自身、自分の意思で行動したんです。でしょう。そうです。それでは胸を張りなさい。電話の向こう側で話し合っている声が聞こえてます。敏夫さんが間違えていないって胸を張れって、突然笑い声が響きました。わかりました。頑張ります。
はい、 この事件に関して岩小学校の卒業生の子どもたちも動いてくれました。
中学1年生の S 君から電話がありました。彼は元岩小学校で2年間の交流授業で関係があった生徒です。来月の成人の日に旧6年4組のみんなが集まるのですが、伊波先生のご都合はいかがでしょうか。清水先生も参加してくれるそうです。ところで、その日の会合は何をするのだね。黒川温泉の宿泊拒否問題についてみんなで討論するのです。
この黒川温泉事件のことで、私が子どもたち集めたんじゃなくて、子どもたちからこう動いてくれたことが嬉しかったです。
当日、公民館に出向くとですね、清水先生も保護者も参加してました。新聞記者も取材に来てました。今日の会合と S 君が M 君のお母さんに出会った時がきっかけとなったと聞きました。そのお母さんは、あなたたち何もしなくていいの？あんなにハンセン病問題を学習したのに。旧岩小学校の生徒は、中学校は4学区に分かれています。会合を呼びかけた S 君が挨拶をしながら、今日の会合の目的を話してくれました。僕たちは2年間もハンセン病問題を勉強をしてきた。だから、何かできることはないかとみんなに連絡を取り合って集まってもらったのです。まず、旧担任の清水先生から岡山県の長島愛生園の日澤さんを訪問した報告がありました。
子どもたちのこの討論を見て、伊賀さんどう思いましたか？
7つのグループに分かれて、宿泊拒否問題を報道する新聞を広げて、討論が始まってました。各グループ討論を、私は輪の外を回りながら聞いてました。宿泊拒否があった後、療養所の中の人から、何もしないでいい方がいいとの意見も出たというけど、みんなはどう思うか？廃止されたライア防法は、それほど辛い法律だったことを、大人たちは分かっていない。討論のまとめが各グループから発表されます。自分が勉強したことを周りの大人たちに話す。療養所を行ってそこで暮らしている人たちと話をしたい。私にも意見を求められたので、次のような話をした覚えがあります。目に映る外見上の違いで、その人の人格まで拒否するのはどう思うか。いつもその人の立場に自分を置き換えて考えてみることが大切だと思います。
翌日の信濃前新聞にこの討論会の記事が載ったんですけれども、見出しに頭でなく心で考えるというね、そういうことを、これは多分伊賀さんの先ほどの言葉を受けてのね、ものだと思いますが、そういったまとめの言葉をメッセージを子どもたちが発信したということを私も本当に嬉しく思いました。ある意味では子どもたちが子どもたち自身が行動できたということがとてもいいなと思いました。
呼びかけ人の S 君が各グループの討論をまとめ発表をしました。いじめや差別を起こしてから謝っても、その人の心を傷つける。大人も頭で考えるんじゃなくて心で考えてほしい。子どもたちの会合を取材した信濃毎日新聞の記者は、翌日会合の様子を新聞で報じました。翌日新聞3面のトップ記事は大きな活字で踊っていました。13歳動く。